日のメッセージは、私は乏しいことがありません。ジェホバ・イルエと題しまして、旧約聖書、詩編23編1節です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。アーメン。今日も羊飼いなる主の御声に、行いをもって答え、従い主が備えてくださる最善を体験していく私たちの歩みとなりますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主イエス様の名前を賛美いたします。主の御名にはいろいろあります。ジェホバロイ、ジェホバイルエ、今日はジェホバイルエについて見ていきたいんですけども、この素晴らしい主の御名を知って、そして皆さん自身が宣言すること、これは皆さん自身の力となっていきます。今日もですね、このジェホバイルエなる主イエス様のその御名を、これを見て、これを知って、ますます体験して、皆さん自身一人一人がこのジェホバイルエを体験することができますようにと。ではこの御言葉の始めに祈りたいと思います。すべてを備えてくださるイエス様、見ておられるイエス様、しっかりと私たちもあなたを今この時は見て、主を信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見つめながら、この人生を歩んでいくことができますように。あなたを私たちは見続けることはできなくても、それでも主よ、あなたは私たちのことをいつでも見ておられ、導いておられ、そしてあなたの最善を備えてくださる、この恵みの祝福を感謝いたします。今この時、どうぞあなたが一人一人に臨んでください。また語るしもべを支配してください。預かる一人一人をあなたが支配して守り、この礼拝のひととき、すべてがただあなたの栄光が満ち溢れるときとなりますように、主をどうぞ助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週と同じ、ね、御言葉の箇所からではあるんですけども、しかし、ね、ちょっとだけ違います。先週は、主は私の羊飼い、ジェホバロイ、というところを学びましたけれども、今日はですね、この詩編一編の後半、私は乏しいことがありません、というところから見ていきたいと思います。で、主の皆、それはいろいろあるんですね。このジェホバロイ、ジェホバジレ、ジェホバシャローム、ジェホバニーシ、ジェホバ、いろいろあるんですけども、この主の皆、この聖書の中にどのくらい出てくると思いますか？ね、もう一部礼拝参加された方はわかるんですけど、81種類出てくるんですね。主の皆、その一つ一つの名前、ね、主は一つです。しかし、主はもう81種類もの助け、導き、諭し、現れ、あるんですね。主のその皆、それを宣言すること、それは、ね、例えば、先週はジェホバロイ、主は羊飼いということをね、それを口から宣言したら、羊飼いなる主の幸い、羊飼いなる主の役割、それを豊かに享受できることを学びました。
アメン。いいですか、あの翼のそばに行ってください。はい、はい、翼と一緒に礼拝してください。
まさしく、はい、
主は羊飼い、翼に羊飼いを与えてくださいました。ハレルヤ。
うん、まあ、可愛い羊さんと羊飼いさんですね。
ヤン。
ヤン。この私たち羊なんですね。それと同時に主から託された羊もまたあります。で、皆さん一人一人が必要に導くということを主が託されました。 ね、今日もちょっと見るんですけど、ね、ヨハネの福音書21章にも主はペトロに私の羊を飼いなさいと言われましたね。本当に私たちも託されるべき羊たちが主から任されるんです。で、誠の羊飼いは主です。イエス様、このイエス様が誠の羊飼いです。それが、まあ、ジェホバロイなんですけど、主が私の羊飼いであるゆえに私は乏しいことがありませんと、ね、ダビデは告白しました。ダビデはこの詩編の23編、ね、本当に、詩編の中でも代表的な詩編なんですけども、ダビデが作ったこの代表的な詩編23編の中で主はいかなるお方か、これ8種類出てくるんですけれども、この詩編23編の中に今日はそのうちの第2番目、ジェホバロイ、ジェホバイルエ、これについて見ていきます。
ですね、ダビデは本当に聖書に通じている人なんですね。それに主の御名をよく、ね、調べる人でもあります。このダビデがですね、この詩編の23編、これを主の前に祈るために、彼はどれだけの聖書の中をくまなく探したか、そして自分の今の状況に置いて絶対に必要なその主の名前を一つ見つけては、主は私のロイって言ったんですね。そして一つまだ見つけてはイレとか言ったんです。聖書の中から本当にイエス様の必要なその名前を見つけてはいい、見つけては言う、言わざる得ない、言わずにはやっていけない、言わなかったら死んでしまう、人は苦しみにあった時、その苦しみを自分でどうしようどうしようどうしようということで、その苦しみの時を超える人がいます。ああもうダメだ、もうダメだ、ダメだ、行く道が見えない、そして世に対しても自分に対しても天に対しても希望を持たずに、そして本当に死だけを見つめて続ける人もいます。まだもう一種類の人は、自分が困り果てた時、自分を助けてくれる人を探すのに余念がない人もいます。あの人にお願いすれば何とかなるかな、あの人はどうだろう、人の中から自分の助けを求めるという人もいます。もう一種類の人は、ふんともすんとも言わない、偶像座りをして、そして拝み倒そうとしている人もいます。もう一つの人は主の名前を呼ぶ人なんですね。旅では実にこの主の名を呼ぶものでした。皆さん気づきましたか。旅で自身が鼻で息を捨てる人に望みをかけたことが、多分私の記憶では一回くらいだと思います。サウロにあまりにも執拗に責められて、そして彼が一瞬間違えた考えをして、アキシュのところに、鼻で息を吸うそのアキシュのところに行って、そして彼は呪いに呪われたその生活を知った時がありますね。それ以外の時、旅ではいつも主の名前を呼ぶ人、自分が今置かれている状況の中でどんな名前を呼べば一番今主が自分に答えてくださるか、それを本当によくくまなく調べて、そして主の名前を呼ぶ人でした。今日ダビデという 私たちの偉大な信仰の先人、主が私の心にかなったものだと宣言してくださった方、この方がどのようにして主の御心にかなったものになったのか、またどのようにして私たちはあらゆる人生のこの自分の手に負えないその状況に対して対処していくべきかを、私たちの信仰の先祖、信仰の先人であられる旅でのこの主の呼ぶ、主を呼ぶこの呼び方を通して、私たちもその助かりの道を得ていきたいと思います。アメン。
ダビデは、私は乏しいことがありません、私には不足するものは一切ありません、告白しました。ジェホバイルエ、このジェホバイルエが出てくる聖書の箇所は、ダビデ旧約聖書をくまなく探しました。創世記の22章に、ジェホバイルエが出てきます。で、日本語の聖書では、創世記の22章の、14節なんですけども、その場所をアドナイイルエと名付けた、アドナイもジェホバも同じ主の皆です、同じ意味です。で、この、ジェホバイルエ、これどういう場面か、この創世記の22章、そこにおいては、ちょうどアブラハムが愛する一人子イサクを主から捧げなさいと命じられたところの場面ですね。アブラハム、もう主とのその歩み、もうかなり長年に達しました。もう信仰において初めはいろいろな失敗を犯しましたけれども、ね、もうアブラハム、主との歩みも長年に入り、そしていよいよ最後の試練、主がこのアブラハムの愛する一人子イサクを、ね、22章2節で神様が仰せられたのは、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい、そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい、というところですね。愛する自分の一人子イサクを捧げる、これ親にとって、まあ、どれほどのことでしょうか。大変なことですけれども、アブラハムですね、翌朝早く、3節見るともう早速ですね、翌朝早く起きて、でそれでイサクを連れて、その主が示されたモリアの地、モリアの山へと向かっていきました。もう本当に淡々とですね、焚き木をこのイサクに運ばせて、またこのモリアの山に父と子、アブラハムとイサク2人で登っていくんですね。アブラハムは火とまた剣を持って、イサクは焚き木を背負っていきます。途中イサクが、ね、尋ねるんですね、何節で、イサクは父アブラハムに話しかけていた。お父さん。すると彼は、なんだイサク、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。ね、でここで新改訳聖書を下の客室を見ますと、この8節の全焼の生贄を備えてくださる、これ下の、客室では見つけるとありますね。見つける、そうです、ラアーとヘブライ語です。ラアー、見つける、見る、この全焼の生贄になる羊は主が見つけてくださる、主が見てくださる。でこうして登っていくんですけども、しかし登ってみるとイサク縛られるんですね。全焼の生贄として縛られるのはイサクでした、ね、羊ではありません。ここ注目するべきところです。主の山に備えあり、ね、ということで、キリスト教会では、ね、このアドナイイルエ、ジェホバイルエの意味を、ね、主の山には備えがあるということで、主は備えてくださるということで有名ではあるんですけども、しかしこれですね、原文では主が見つけてくださる、ね、こちらの方が正しいんですね。ラアー、これは、ね、見つめるということです。主の眼差しがいつでも見続ける。で、ここの、ジェホバ、ラアー、14節、ここはですね、このラアーという動詞、これ未完成形が使われております。未完成形ですから、まだ完了していないということ。ですから、この14節は、 主は今なおずっと見つめ続けておられる。これがジェホバイルエの意味です。主は今なおずっと見つめ続けておられる。これがジェホバイルエです。
皆さんは今主イエスより見つめられてますでしょうか。主が瞳のように皆さんを見つめて、そして皆さんをまばたきもせずに皆さんを見ていることを皆さんは信じてますか。
アーメン。
私たちをまばたきもせずに見つめておられるこのお方は、私たちが今私たちの人生において何が必要なのか、何を今用意してあげなければいけないか、主ご自身が一番知っておられます。主が私たちに今話されることは、私はあなたを見つめている、そして私はあなたの必要を備えている、あなたは私のモリアに登れ、そしてあなたの愛するものを捧げなさい。主が備えてくださるその山に登ること、みんな大好きです。そしてその山に私たちはわけもなくすごく期待をして、祈りの節々に私たちは言います。主よ、あなたが備えてください、主の山に備えありと言います。でも主ご自身が私たちに捧げなさいというあなたの愛するものイサク、それは私たちは全然覚えていません。イサクを捧げなさいという声に預かったこのアブラハムが、朝早くにイサクを連れてその主の命じられたモリアに行くとき、人々は自分の心が変わらないうちに早く行きたいから、もしくはサラが反対したら困るから、さらに反対されるその時間を設けることなく出たとか、いろんな説を唱えています。聖書はとっても正確なもので、もし躊躇していたり主に逆らっていたり、そういった心がもしアブラハムにあったとするならば、思い煩いがあったとするならば、必ずそれは何らかの節で聖書には書いてあるはずなんです。でも今イサクを捧げなさいと仰せられた時、この前後を見ても躊躇した迷ったサラハのことをすごく重んじった気をもんだ一切ありません。アブラハムが朝早くにイサクを連れて出たのは何ででしょう。彼は主が仰せられた時、一分でも早く主のその山に登り、その山においてアブラハムの愛する一人息子、その息子を与えてくださったお方にすぐ捧げたい、一分でも早く捧げたい、その思いがあって彼は言ったに違いありません。
イサクは主が与えてくださいました。ですから主が捧げなさいと言われたときは、アブラハムは本当に捧げるつもりでいたんです。それをアブラハムは行動で示しました。いよいよもうイサクに焚き木を背負わせて、アブラハムは、ね、剣と火を持ってイサクを縛って、そしてその剣を振り下ろそうとしたときに、主は、ね、アブラハム、アブラハム、2回アブラハムの名前を呼びました。本当に神様ご自身のその なんか慌てているかのような、焦っているような、そのありさまが見つとおります。アブラムは本当に捧げる気でいたんです。そしてこのイサクはその時確かに主に捧げられたんです。そしてアブラハム、イサクから生まれる子供たちは主に捧げられた民、イスラエル民族となったんです。
皆さん、ここにね、すごい不思議な、あの主のね、あのもう奥義、秘密が隠れているんですよ。どういうことかって言ったら、イスラエルという国は一番最初に生まれたその男の子っていうのは主のものなんですね。だから主のものとして捧げなければなりません。神が仰せられた言葉通り、100歳にしてそのアブラハムに本当に望んだ子供が生まれました。でもどっちに、神ご自身が定められたイスラエルで生まれた全ての初物、そして男の子は神のものであるという言葉がありますが、主はもうこの時にもうすでにイサクをいただいてるんですね。イサクは主の御前に捧げられるもの、どうやって捧げられたか、気持ちが一致しない捧げ物というのは主が受け取ってくださいません。捧げるアブラム、捧げ物になっているこのイサク、一致してるんですね。一致しているからイサクも全然、死ぬごとに躊躇しない、あやいていない、その死ぬごとに潔さ、これがイサクから現れているのを私たちは見ることができます。死ぬごとの潔さ、これが私たちにあるとするならば、本当にどれだけいいでしょう。犯す罪に対して死ぬごと、その潔さが私たちにあるとするならば、主はその時にエホバ、イレ、主の山に備えあり、私たちが死んだことに対してのその報酬である、その備えが私たちに与えられるに間違いありません。主ご自身が、主が見ていらないと持っているそのすべての性質が、もし私たちから死ぬならば、主は私たちにその罪の性質なくても生きていける、その素手を与えてくださるということに間違いないです。詐欺を働いていた、それで稼いだ金で自分の身を養っていた、イエス様信じた、でも詐欺を働かないということをして、自分が死ぬならば、死ぬならば、主はその死んだその性質の代わりに、死んだその人のその罪の死に対して報いてくださる方、許しで報いてくださり、そして今までその方法しか生きる捨てがなかった人に、その方法ではなく惑えたものでおまんまが食べれるように知ってくださる、エホバイレ、主なる神です。主の山に備えあります。でも捧げ物ない備えはありません。私たちが真に備えられたものとして死んだ時、主ご自身が用意された備えが私たちには与えられるからです。
主は、ね、備えてくださいました。この、ね、犠牲となる子羊を、アブラハムが、ね、あらかじめ、ね、イサクの質問に対して、ね、イサク、ね、この犠牲となるご自身、犠牲となる羊は神ご自身が備えてくださる、ね、見つめておられるのだ、ね、素直に言いました。主は犠牲となる子羊を見つめておられました、ね、今犠牲となる子羊はイエス・キリストです。神様はイエス・キリストをじっと見つめておられます。イエス様が十字架上で、ね、苦しまれて捧げられる場面を、イエス様が、ね、 茨の棘の冠をかぶせられて、ね、もう本当にまさに角を、ね、やぶに引っ掛けた羊のように、もうただ人の身代わりになって捧げられる子羊キリストを神様じっと見つめておられたんです。でそれでこの山、ね、モリアの山はジェホバイルエと名付けられました、ね、ジェホバイルエ、主がじっと、ね、今なおずっと見つめ続けておられる場所という名前がこのモリアの山につけられたんです。
主が私たちに与えてくださったそのすべてのものを主ご自身に対して私たちがまだ再び捧げるときに躊躇せずに捧げるということ、これ私たちは普段できていると思っていますか？いいえ、私たちはできていないのです。主ご自身が私たちに与えてくださったあらゆる人物こと、あらゆる日常の糧です。ですけれど主ご自身が私たちにこれを捧げなさいと仰せられたとき、私たちは今までどれだけ躊躇しながらそれを捧げることを惜しみながら、そのモリアの山に行くことさえも拒みながら私たちは生きてきたことでしょうか。主は私たちに必ず会ってくださる前に、主ご自身が私たちに用意されたジェホバイレ、主の山に備えあり、この備えを私たちの手に与えてくださる前に、主は必ず私たちに要求しているのは、主ご自身が仰せられた言葉のこのクリアしなければならないところです。行きなさいという時に私たちはその行かなければならないという道のりのこのクリアがあります。登りなさいって言った時に登らなければならないクリアがあります。そして捧げなさいと言った時に縛って躊躇せずにそれを捧げる、そのことも私たちには必要です。これらのことを一つも私たちは主の前に守ったこともない、そのような癖して、そして私たちは今まで主の山に備えありという言葉だけを盾にして、どれだけの無駄な時間を備えてください、備えてくださいと今まで言ってきたことでしょうか。主の山には備えありますよ。韓国のこの聖書を見るとここにはお羊が角、お羊の角が引っかかってということが書いてあります。主の前に捧げられるイスラエルの贖いのために捧げられるもの、お羊です。そして私たち一人一人の贖いのために捧げられたのがイエス様です。主が仰せられることをクリアしていなかった、でも備えは欲しかったということで、今まで私たちがやってきた間違えた日々、これらを主の御前に置いて、今私も皆さんもイエス様ごめんなさい、許してください、使えることなくあなたに従順することなく、ただ備えだけが欲しくて今まで祈った、あなたに責め入ったことを許してくださいと、今日私たちは主の御前にその許しをイエス様の前で本当に許してくださいと祈っていきたいと思います。アメン。
ダビデが、ね、告白しました。私は乏しいことがありません。なぜ乏しいことはないのか、それ主が私の羊飼いだからです、ね、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、ね、これが今日の箇所ですけれども、ね、羊はなんで乏しくなくなるか、これ羊飼いがいるからですね。本当に羊と人間との関係、もう人類史上始まって以来と言われております。羊飼い結構古い職業なんですね。なぜなら羊は導いてくれる人間がいなければもう愚かなんです、ね、目がもう近視眼で3メートルも向こうは見れない。だから、ね、羊、ね、彼ら自身が自分の良かれ、自分の好むところ、ね、それに行こうとしても結局それは最善ではないんですね。もうですから羊、ね、向こう側に 危険な獣が待ち伏せしているにもかかわらず、羊がとっとととっととあっちに行きたいからって言って行って、でそれでそのまま羊飼いいなければ食われてしまいます。また羊本当に食べたいときはもうたらふく食べて、そこに牧草があるともうお腹壊すまでも、ね、ひたすら食べ続けるんですね。人間も主の目から見れば同じ羊です。未来に何があるか、どんな危険が待ち伏せているのかわからないけれども、その危険のある方に、ね、私あっち行きたいからって言って行ってしまうんですね。でそれで危険な目にあっていろいろな災いが起きてしまう。ですから、ね、主は確かに羊飼いであり、そして私たちが主に聞き従っていくならば乏しいことはないって、ジェホバイルエ、この言葉が成就します。
アーメン。
ダビデはそれで信仰告白しました。ですから羊にとっての羊がやりたいこと、これは羊にとってはベストではありません。それと同じに人間、私たちの一番やりたいこと、私の欲望、私の好き勝手、これ私のベストではありません。ですから主は確かに全て必要を備えてくださいます。主は最善を備えてくださいます。この最善とは人間の最善ではなく主の最善です。すなわち、ね、偽物の最善ではなく本物の最善を備えてくださるのが主です。
アーメン。
ですから、ね、神様は人間が欲望をして欲するものを何でもかんでも与えてくださるというお方ではないんですね。日本にはいろんな神様がおりますね。学業の神とか、ね、恋愛成就の神とか、ね、この、ね、恋愛成就に関してはこの神に行けば、ね、叶えてくれる。学業はこの神に行けば、ね、水子供養はこの神に行けば、ね、いろんな神があるんですけども、けれども神様は人間の欲望、好き勝手をそのまま成就される方ではありません。その人一人一人のベスト、一人一人の最善、神様が一人一人を作られました。そしてその神様が作られた一人一人のその意味に従って一人一人の最善へと導いてくださる、これが主の山に備えあり、ね、ジェホバイルエです。
アーメン。
ですからもしある人がですね、何かを、ね、欲する、ね、何かを欲望を起こして私はこの道に行きたいんだ、ね、その道に行く、その道が主の最善と真逆方向であるならば、主はその人の思っていたやりたいこと、なしたいこと、何もかもうまくね、その人にとってうまくいかなくなります、ね、その人としては私はこの道に行きたいんだけれども、なんでもうやることなすこと何もかもうまくいかないんだろうか、ね、そういうふうに思うとき、そのとき主の眼差しを私たちは、ね、そこのジェホバイルエ、主の見つめておられることを、これを知りなさいと、ね、そういうサインになるんですね。ペテロが、ね、そうでした。新約聖書において、ね、ヨハネ21章で、シモン・ペテロが、ね、イエス様が復活された後に、ね、イエス様にもう証明を受けるんですね。あなたは人間を取る漁師としてこれから、ね、歩んでいきなさい。それで、ね、復活されたイエス様から聖霊の息を吹きかけられて、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。ペテロはそのイエス様からもうはっきりとしたもう世の中の仕事ではなく神の国のための仕事としての証明を受けました。でその証明を受けた後、シモン・ペテロはですね、イエス様がもうそれまでと違って四六時中いつも一緒にいてくれない、ね、現れたと思ったらイエス様はいなくなって、現れたと思ったらイエス様はいなくなって、今までただイエス様にくっついていくだけでもう主の働きができたんですけども、これからペテロ自身、ね、主と直接、ね、もう聖霊様のうちに交わって聖霊様から聞いて主の仕事をしていかなくてはならない。それにまだ慣れてなかったペテロ、ね、何を思ったか、ね、イエス様はちょっともうこれからはいつも一緒にいてくれない、よしじゃあ前の仕事に戻ろう。前ペテロは漁師でした。漁師としてこれから、ね、生活の糧を得て生きていこう、ね、そういうふうに、バックスライドしてしまったんですね。
なんでそうやってね、イエス様、復活されたイエス様と出会ったのにそういうことを知ってしまったんでしょうか。私たちはですね、自分のこの節穴である目、これに全然気づいてないですね。 私たち自身は今まで人でも物でもことでもよくこの目で見て確認して確信があるところに私たちはその確信を選びとして生きてきました。自分の目で見て、ああこの人いいなと思ったらいい人としてその人を選び歩んでいきました。自分にいいことを言っている人、どんなにいいことを言っても自分の目に映るその姿が形が自分とは合わないということであると、そういったものも判断の一つとしてことごとく退いて生きてきました。ものを選ぶにしてもそうです。私たちは自分のこの目で見て、そしてこれがいいなと思ったものを選ぶわけなんですね。だとして今まで私たちは自分が本当に選びに選んだその自分ではよりすぐれと思っていたその選んだ人によりすぐれの人がいましたか。選んだものの中にこの世の中で一番素晴らしいというものはありましたか。皆さんが聞いた言葉の中でそれを見て、あ、これいいなと思って選んだことが皆さんを裏切らなかったということはありますか。節穴なんです。節穴なんです。この目でどんなに私たちが確認して選んでも、どんなに耳で聞いて目で見て二重確認をしても、そしてあらゆるものを見て、その見たもの、その見たものの中からこれ一番いいと思ってそれを私たちが選んだとしても、そのもの自体が私たちに裏切らなかったことはほとんどないはずなんです。私たちの目は節穴なんですね。イエス様、十字架にかかりし、あのむごい様で死んだイエス様、あのイエス様が3日目に復活されて、愛する弟子たち、心本当に不安におののいているその弟子たちのところに現れた時、一瞬にして彼らの心は生き返り、そして生き生きとしてました。でもそのイエス様がよみがえって、もう本当に死を打ち勝ったイエス様が自分たちの目の前から一瞬にしていなくなった時、彼らはまだ心がへし折られて、そして心細くなって、彼らはまだ元の自分に戻ってしまうんですね。彼ら自身イエス様に言われたことを、目の前にイエス様がいないと全部忘れてしまう。イエス様から仰せられたこと、目の前にイエス様がいれば適そう、でもいないと適そうもないという彼らだったんですね。だからイエス様が見つめておられるということを彼らは理解してなかったんです。エホバラーラア、見つめておられる、見つけてくださる、この方、彼ら理解していなかったんですね。でもいよいよ彼らは目の前にいらっしゃらなくても主は生きておられる、そして瞬きもせずに私たちのことを見ておられる、聞いておられるということを彼らはこの魚取りに行ったところにおいて体験するわけなんです。イエス様がいないところで私は魚を取りに行くって言ったんですね。でも主ご自身はそれをしっかりと聞いていた、魚を取りに行こうと言っている姿を見ていた。主はそれを見て聞いていたから、彼らの一晩中働き、そして一匹も取れないそのこっぴどい状況の中で、そして本当に悲しんでいる、苦しんでいる彼らのそばに見ておられたから、聞いておられたから、主はそこにいることができた。これ皆さん、今まで聖書は当たり前に書いていること、私たちはこれを何の根拠もせずにただ読んでしまって、そしてその状況を何気なく受け入れてしまったと ということでしょ、今まで。でもこれでエホバラア見つめてくださるお方、見つけてくださるお方、このお方に私たちは会うことができる、そして確認できることができる、確認することができる、その祝福の中に今私たちはいるのです。主はペテロの前には見えませんでした。ペテロの目には見えませんでした。弟子たちの目にも見えませんでした。私たちの目にも今見えませんけれど、ペテロと弟子たちが言っていた言葉を主は見ていた、言っていた言葉を主は聞いていた。それであの海辺に主はおられた。慰めのパンとあの魚を焼いて弟子たちを待っておられた。これがラア、見つめてくださる方、見つけてくださる方の働きです。アメン。
ですから十字架以降のイエス様の現れ、ね、このペテロに対する現れ、ペテロは四六時中イエス様を 見続けていたわけではありません、ね、十字架の前は、ね、イエス様はもう一人の人間としていつも一緒にいて、ね、くれたんですけど、けれども十字架以降、ね、イエス様は確かにいるんです。いるけど人目に見えない。今ここで、ね、イエス様の姿は見えないけれども、確かに今ここにいて皆さん一人一人見られているんです。
アメン。
イエス様から、
アメン。
そのイエス様の眼差し、ね、ペトラ気づかずに、ね、いるイエス様を分からずに、目の前に、ね、いるのに分からずに、私は寮に行く、ね、イエス様抜きの前の仕事に、ね、戻ろう。そして他の弟子たちもね、誘うんですね。一緒に来ないか、ね、よしじゃあ一緒に行こう、ね、ペトロあなたは昔漁師だった、ね、取り方コツ教えてやって、どこどこに網を下ろせばそこに魚がいるからって、こうして、ね、生計を立てていける、ね、そういうふうに期待して、ね、行ったんですけども、しかしあいにくその晩、一晩中網を投げても魚は一匹も釣れませんでした。皆さんの仕事、ビジネス、家庭環境あるかもしれません。網を投げても一匹も魚が取れないかのようなビジネス、あるいは状況、ね、そういったことあるかもしれません。一晩中やっても取れない。そのうち、ね、他の弟子たちから、ね、疲れが、また苛立ちが出てきます。なんでこんなに頑張ってるのに何も取れないのか。なんでこんなに真っ暗なんだろう。なんでこんなに疲れ果てて頑張ってるのに何も成果が上がらないのだろうか。実はこれもまた主の備えなんですね。皆さん、ね、誠の神様はこういう備え方もします。ね、世の、ね、神社とかで、ね、いる偽物の神と呼ばれているものは、ね、恋愛成就だとか、ね、学業成就とか、あなたの好むのは何でも叶えてあげる。いや、誠の神様は皆さんを最善へと導くために、あえて網を投げても何も取れない。こういうことをすることもあります。なぜそんなことになるのか。神様は皆さんの願い事を叶えるということよりも皆さんを最善の道へと導かれる主です。皆さん、ね、何が最善なのか、それは主がご存知です。この晩ペテロは、ね、網を投げましたけれども、ことごとくそこから魚がいなくなるんですね。でそれでその時気づかされるんです。これは、ね、本当に主からのサインだと。皆さんもこういう時、このような状況の中において知るべきです。これは主を覚えなさいというサインであると。何もかも、ね、うまくいかない、そのような時、私たちは本当に主に目を向けるべきです。
最も価値あるもの、最も素晴らしいこと、最も尊い祝福、それが私たちの目の前にある。その目の前にあって、あともう少しで凍るという時があるんですね。でも私たち人間はわからないんです。あともう少しで凍るというのがわからないんですね。そしてこの夜が一番深い時っていうのはいつかと夜明けなんです。 だから自分たちが子供に対しても、夫に対しても、妻に対しても、仕事に対しても、友人関係に対しても、あらゆることに対して私たちが絶望を覚えているとき、誰が絶望を覚えるんですか？努力した人なんですよ。何にも努力していない人は絶望なんか覚えないんです。家族に対して努力している人、その通りにならないということで絶望を覚えます。仕事一生懸命やってます、でも報われない、絶望を覚えます。あらゆることは絶望、誰が覚えるかっつったら努力した人なんです。この人生の絶望を覚える人、努力した人なんですけど、その人にとって一番絶望する時がいつかっつったらね、この夜明けということはすぐ朝でしょ、夜が明けるでしょ、夜が明ける前が一番暗いでしょ。私たちの人間関係に絶望を覚える、夜明けが来る、仕事も夜明けが来る。この時一番今まで努力していたのに、もうあまりにも暗くて暗くて目の前が見えない、どうしていいかわからない、その時に自分がやってきたこと、努力したこと、それが一つも報われていない、かえって反対ね、その結果が現れたということで、もう心が折れるんです。絶望するんです。でもこの絶望する時、その時がね、私たちの夜明け、朝が来る寸前なんですね。主にあって望んだこと、それは絶望に終わることはありません。
アメン。
私たちが無駄に自分の力によってあがいたりしたこと、自分の器量によって今までね、それをなんとかやってのけてきたこと、そして頑張ってきたこと、それは時々私たちに今まで努力したことと全然違う、その失望、それを与える時があります。でもキリストにあって正しく 1,2,3,4 とその道通りにいた時というのは、主はどうなさるかって言ったら、絶対に私たちが絶望に終わることがないように、主ご自身の用意されたそのエオバ入れ、その備えがある場所、そこに私たちを必ず連れて行きます。アブラハムとイサクは主の備えがあるモリアという山に主ご自身の仰せられた言葉通り行きました。私と皆さんがなんで絶望するかって言ったら、主の仰せられたそのところに行かずに、自分の人間としての器量、考え方、それを頑張って生きていくから、結局私たちはこのチョイスしたことの間違い、それによって絶望に終わることがあるんですね。でも目には見えないんですけれど、でも今私たちと共にいる主、そして瞳のように私たちを守ってくださり、まばらきもしないこのお方の中において、私たちが仰せられた通りアブラハムの道を続くとするならば、私たちの歩みが絶望に終わることはありません。主ご自身が弟子たちに尊い道、それを備えておられました。行って人々を救いなさい、私に聞いたこと、学んだこと、そして自分たちが身につけたそのすべてを人々に教えて、そして彼らもそのようにしなさい、この人を取る漁師にしてくださったんですね。でも彼らはイエス様がいなくなった途端に、自分たちの手には負えないということを自分勝手に考えて、それで自分たち手に負えること、自分たちの手でもできること、それを選んでいったのが昔のその魚取りでした。魚取りにいた時、主ご自身が彼らのために用意されたエオバイレとは違う魚を取りに行ったから、彼らを愛しておられた主は何をなさったか、彼らの網を下ろすその場所の周りにいるこの魚たちに、その周りから離れなさいと主は命じられた。だから魚は周りから離れていたから一匹も入ることができなかった。網を下ろす真下にいるこの魚たちにも、そこから離れなさいと言ったから 一匹も取れることができなかった。どういうことか分かりますか。網を下ろしてその湖のもうくまなくしている人が網を下ろして、そして魚が一匹も取れないということ、これ奇跡なんです。私たちはこれが主のなさる奇跡の一つであるということを講演で学びました。主ご自身が私たちをより良い道、より良い人へと、より良いものへと導いていくとき、必ず私たちが明後日の方向にそれを避けていこうとすると、主が私たちを愛しておられるとするならば、必ず主は私たちが行こうとするその道において何一つ収穫がないように、何一つ収穫がないように、主ご自身がそれを全部収穫ができない状況にしてしまうということを、この網を下ろす場面、これで私たちは知るべきです。
このような夜暗闇の時、頑張っても頑張っても何も取れない時ありますけれども、しかし必ず夜明けが来るんですね。そしてその夜明けの後にイエス様はさらに素晴らしいことを皆さんに教え示してくださるんです。この、ね、ヨハネ21章の4節以降をお読みしていきますけれども、ヨハネ21の4から、夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。ここで弟子たち、イエス様が立たれたの分かりません。気づかないんです。イエス様はすぐそばにいるけれども気づかない。しかしイエス様は、ね、岸辺に立たれて弟子たちに、子供たちよ、ね、もう小さき者たちよ、食べ物がないね、ありませんね。イエス様は食べ物がないということを前提で質問をされたんですね。それは当然です。イエス様は弟子たちには食べ物をね、投げても投げても取れないことを知っておりました。イエス様は教えようとしておられたんです。あなたがね、投げるべき網、それを下ろすべきとか、そんなティベリア湖じゃありませんよ。湖で魚に向かって投げるべき時じゃありませんよ。あなた方は御国の福音を、人を救う福音を人の耳に向かって投げ、言葉で投げかけるべきですよ、ね、そのことを示すためにもうあえて、ね、世の仕事に戻ろうとしても何も取れない、何も見出せない。実はこれ祝福なんです、ね、もうことごとくやることなすことが思う通りにいかない、ね、もう株をやる人が、ね、もうこれからこのこれが値段が高くなると思って買ったら下がった、ね、もう損失を出した、下がってよしじゃあ売りだなということで売ったら逆に上がった、また損失。なんで自分の、ね、思う方向の真逆に物事が行くんだろう、ね、こういう時は主のサインなんです。主に目を向けてください。主の教えに耳を傾けてください。主が、ね、これをしなさいと言われればその通りになるんです。弟子たちはそれを体験します、ね、弟子たち、子供たち食べ物がありませんね、ね、彼らは、はい、ありません答えですけど、でも6節見てください。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。
アメン。
そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。アメン。結局ですね、人は主の言葉なしには何もできないんです。魚を取ることも、ね、主のお許しなしにはできない。そしてたとえ魚がかかっても自分の力では引き上げられないんです。皆さんが、ね、お金を得ようと、あるいは人の関心を得ようと頑張って頑張って頑張っても、結局魚にことごとく逃げられてしまうように、お金に人に逃げられてしまう、そういう時は主は何と言っておられるのか、ね、どこに網を下ろすべきなのか主に聞くべきです。
あのね、今ふっと思い出したんですけど、この教会ね、不思議なことが起きたんですよ。今中国に行ってる王家のパパがいつもね、今よしこちゃんが座ってるその場所でいつも座って祈ったり、 そしてそこでちょっとねこう横になったりもするんですけど、私ほとんどあの夜あの、教会にいる時というのは、あんまりこう夜明けまでちょっとあの寝ずに座っている時が多いですね。で私ふーっとね向こうの椅子のところにあの座っている時に突然王家のパパが立ち上がったんですよ。そしてねわーしようってわーってお祈りしてたのね。それであーってその時の様子がねなんかを見てお祈りをしてるっていうのが私は分かりました。なんかを見てそれですっごい感謝してお祈りをしてるということが分かったんですね。その後にしばらくしてからあの王家のパパとあの家族っていうのはこの教会に来てから私にしてみれば働く様子が一切ないんです。お祈りしてるね、それであの帰る、そしてまた来たらお祈りをする。で家族4人であのずっと毎日この教会に来るんですねっていうことだったんですけれど、王家のパパがあの言ってたことがあるんですよ。イギリスのね、ポンド、そのポンドをそれを売りなさいっていうことをあの夢か幻でそれ告げられたそうなんです。そんでポンドの価値がすごいいい時にそれを売ったんですね。そしたらイギリスか EU から脱退してしまって、そしてポンドがもう下がっちゃったんですよ。でそれで円を買いました。そしたらイギリスのポンドが下がったから円が上がったんですね。どうなったの？こっちで儲かって円がといたら円がまだ儲かった。多分あのそういうこうあのコンピューター上で何かをなさっていると思うんですけど、でそういうことだったんですね。私思いました。あの寝て起きたら育つ聖書に書いてあるんですよ、ね、種をまいといたら良い種をまいとけば、ね、寝て起きたら育つ聖書に書いてあるんですね。ああこういう人を言ってるんだって。お金に対して何にも焦らない。そんであの時が与えられた時に教えられた通りのことをポンとしていく。そしてそのことについてまだもうお任せ状態と仰せられた時に右から左へと動かすということなんですね。ああこういう人だ。寝て起きたら育つ、寝て起きたら実がなっていた、寝て起きたらね祝福になっていた。あのね私たち自分自身が本当にイエス様にあって健やかになるためには一つしかないんですよ。主によく聞く人、それとイエス様と仲良くなる人なんですね。王家の、あの、パパは、ある時、あの、本当に牢獄に入ったことがあったそうなんです。あまりにもイエス様に夢中になっているんで、どうなったかって言ったらね、伝行する時に、ね、お名前と自分の番号を言わなきゃいけないんですよ。ね、その中に置いて、何番の誰々ですって言わなきゃいけない。なのに彼は何番の誰々ですって自分の名前言わなきゃいけないのに、その時に口から出てくるのが神の子ですっていう言葉しか出てこない。そしたらね相手の管理する人がねふざけるなっつって叩くわけなんですよ。そんで自分の名前言いなさいっつったらまだ神の子ですって、まだふざけるなって叩かれる。それわざとじゃなくてイエス様にあってこの聖書の御言葉によってもう輝かされて輝かされて輝かされて自分が神の子であるということをもう確信を 持って、そしてもう溢れきってるから、自分の人間の名前、人間として自分が持っている名前が言えないんですよ。まあすごい人がうちの教会に来てくださった。しかも主がこの教会って命じられて、それでこの教会に来たということを聞きました。彼が言ったのが、ここは羊が育つ個性の地です、主にそうつけられましたって言いました。そして個性の地において羊が全部主の数えたもの通りが育った時、この個性の地から離れるということも彼は言ってました。あまりにも私が主からいただいたその言葉と一致をしているんで、本当にすごいなと思って主に感謝でした。皆さん、主の山に備えはありますよ。主ご自身が備えがあるからそこ行けって言ってるんです。モリアの山にお羊、イスラエルの上司として主が受け取らなければならないこのイサクですよ。神の仰せられた言葉によって100歳になって御言葉が成就して、そして与えられた子供です。イスラエルには初めて生まれた上司は神のものとして主に捧げなければならないというしきたりがあるんですね。それは後々のことなんですが、彼らがこの主に捧げられるべきこの一人子、初めて生まれたそのイサクを本当にこのモリアの山に置いて、信仰の先祖、信仰の先祖が捧げるわけなんですよ。モリアの山には備えはあります。でも手ぶらで行った人はその備えに預かることはできません。モリアの山に主が備えてくださったその備えは、主が捧げなさいという仰せられた自分が最も愛するもの、人、こと、それを仰せられた通り、それを連れて行って、そして捧げられた時に主の備えは私たちのものになります。
アメン。ジェホバイルエ、主の山に備えあり。そして、ね、本当の意味は主は見つめておられるということ。結局シモン・ペテロ、また弟子たちは本当に主に見つめられているのだということをこの時悟りました。だから、ね、行って福音を伝えること、これに何の躊躇もなくなっていくんです。でその以前は福音を伝える、じゃあ、ね、食べ物どうするんだ、ね、もう福音伝えながら漁をする、ね、魚を取る、ね、こういう二足はわらじではないんですね。主はしっかりともう備えてくださるんです。ね、主が右に網を下ろしなさい、言えば、ね、魚たくさん取れる、ね、先ほどの王家のお父さんも、ね、まあ、FX でしょうか、ね、ちょうどポンドを売りなさい、ね、売ったところもう今度が大暴落して円が価値が上がって、それらも全部ですね、王家のパパ本当に主に捧げるという心があったからです。王家のパパは本当に人のためにもう自分の財産を惜しまないで与える、そういう志がある人で、それで、ね、人に騙されて牢屋に入れられてしまうような、もう本当に主に対してまっすぐな、そういう志があるから、そういう幻が見せられるのであって、何もですね、皆さんもう株とか FX で勝利したいからキリストを信じる、ね、こういうことで主の山には備えないんですね。本当に主に捧げたいから、主の仕事のためにこのモリアの山に自分の愛する子イサクを連れていくから、だからアブラハムに対してジェホバイルエで現れたんです。またこのペテロに対してもそう現れました。ダビデ自身も、ね、本当にやることなすことすべてうまくいかないと見れるような時期通りました、ね、もうサウル王に追われて自分の奥さんのところに逃げ込んだら奥さんにも、ね、当てにならない。また、ね、預言者サムエルのところにも行っても、また大親友のそのヨナタンのところに行っても、もうことごとく助けにならない。でしまいには違法の地、邪悪なものの 手によって守られようと言っても、もうそこからもことごとく敵対して、もう方々の手でもう恥ずかしい思いをして逃げていく。ようやくダビデは一人になりました。そこで主と、ね、志を一つにして、そしてこれからはもう人ではなく主により頼んで生きていくのだ。そこで本当に主にあったんですね。そこからダビデは人々が集まってくるようになりました。で、今まで人を追いかけてきました。追いかけていけば行くほど人に逃げられていきました。ペテロも網を下ろせば下ろすほど魚に逃げられていった。で、こういうふうに人から魚から、ね、お金から逃げられる、人から逃げられる、そういう時は主を見なさいというサインです。ジェホバイレ、見つめられる主、このお方にの備えに頼りなさい、こういうサインなんです。で、ダビデも通りました。ペテロも通りました。そして偉大な牧者、ね、羊を飼うものになっていきました。こうして皆さんも本当に主から見つめられているということ、主がすべて備えてくださるということ、これにより頼みましょう。それならば主は確かに皆さんの牧者として現れ、乏しいことは何一つない、これを体験していきます。本当に乏しいことはないんです。主に従って歩む道、まあ、この私も、ね、世の中の仕事を全部網を捨てて、ね、この、ね、本当に専任牧師としてこの教会に使わされて、もう定期収入ないけどどうしようか、もう貯金もどんどんなくなっていってどうしようか、でももうなくなったらなくなったで、さらに新しいのは与えられて与えられて、もう存続、今もこうして存続してるんですね。乏しいこと、この顔は乏しいところがあるように見えるでしょうか。ないんですね。乏しい経験したことがありませんでした。皆さんもね、主を信じてから本当に顔が若々しくなってきましたね。健康にもなってきました。顔色が良くなってきました。ある人はね、髪の毛が増えましたね。ある人は若々しくなる。本当に主に従う人は乏しいことがないんです。この主により頼みましょう。主のサインを見たならば主に聞くべき時です。どうか皆さん、この主により頼んで一切乏しいことがなくなる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。ハレルヤ。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ主に祈っていく時を持ちたいと思います。
主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。主の山に備えがあるからです。イエス様、あなたの山に備えがある。主は備えて私に登れと仰せられました。でも主よ、私はどれだけその声を拒んで、その登ることを主を躊躇していたんでしょうか。今日この御言葉を通して躊躇する思い、心、感情、その不信仰をあなたが取り除いてください。主が私たちに行け、登れと言っている時に、信仰の先祖、このアブラハムに見習って、主を私たち一人一人も躊躇せずに、朝早くに主よ、私たちも行く信仰を与えてください。そして主よ、私たちが主に仰せられた私たちの愛するものを、私たちの大好きなものを、主よ、私たちがあなたに躊躇せずに捧げた時、主よ、あなたが私たちに備えられたそのエホバイレ、主の山に備えあり、その幸いと祝福に預かり、そして主の皆を褒めたたえることができますように。イエス様、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださった、主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。エホバロイ、私たちのロイに立ってください。この私のロイに立ってください。エホバイレ、主の山に備えあり、その備えに預かる 私たち、そしてこの私でありますように、主よ、あなたが祝福してください。今まで主よ、私たちが間違えていたその全ての時、その道、その方法をあなたの御前において悔い改めます。主を許してください。そして仰せられた時に躊躇なく、その道を歩き、その山に登り、主の備えに預かることができますように祝福してください。主が私たちの羊飼い、ロイとなって、そして私たちの備え主となって、私たちを満たしてくださることを感謝して、備えられるために朝早くに行く者、そして仰せられた山に登る者となって、その備えに預かりますように、この御言葉を与えてくださったイエス様の御名によって祈りました。アメン、
アメン。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。アメン。主よ、あなたが全焼の生贄である羊を備えてくださったことを感謝します。あなたが私たちの生贄となってくださった羊、イエス様を備えてくださり、そしてあなたは私たちを見るのではなく、このイエス様をじっと見つめておられて、そして私たちの身代わりにイエス様が十字架にかかれた様を、あなたはご覧になっておられたことを感謝します。それに私たちの犯してきた罪々は、この十字架につけられたイエス様のゆえに帳消しにされ、ないものとされたことを感謝いたします。主よ、あなたが私たちのためにも本当にこの羊を、イエス様を備えてくださいましたことを感謝いたします。誠にジェホバイルエ、イエス様は備えてくださいました。主よ、私たち本当にあなたを羊飼いとして歩み、また私たちがもはや世のこと、世のやり方によってではなく、イエス様の御声に聞き従って歩んでいくものであり、そして一切イエス様にあって乏しいことがなくなりますように。私たちが自分の方法で網を下ろしていた時は、なんと逃げられていったことでしょうか。なんと人が、お金が、状況が逃げていったことでしょうか。しかしイエス様、私たちはただあなたに聞く耳を持ちたいと思います。どうか声をかけてください。ペテロに対して、弟子たちに対し、船の右に網を下ろしていなさいと声をかけてくださったがごとく、私たちにも主よ声をかけてくださり、私たちをはっと気づかせてください。あなたが生きておられ、あなたが確かに働かれる主、そして私たちを一切乏しい思いをさせない主であるということを、ますます教えてくださいように、今日このように示し、御言葉を頂かせてくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、ご起立ください。主の祈り、557番です。 たします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福します。アーメン。
アーメン。